前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて10月も、残りわずかとなりました。那覇市議会では9月定例会で、10月8日まで、令和2年度の決算審査なども審査を終えてですね、今度は11月、那覇市政100周年の議会企画に向けて準備を進めているところです。こちらもご注目ください。さて本日のゲストです。那覇市議会議員の奥間亮議員に来ていただいています。奥間議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
めっちゃいい声してますね、ミキさん。
いや
さすがですね。
なんかさっきまでと声が全然違うって感じ。打ち合わせの時にスイッチが入るというか、はい、あの9月定例会もお疲れ様でした。
お疲れ様。
なんかね、いろいろなことがあった
で、ね、そうですね。もうこれ語るだけで5時間ぐらいかかりそうな感じですね。
はい、特にあの令和2年度の決算審査といえば、はい、ちょうどあのコロナの影響が出始めた頃で、
そうですね、
そこら辺が財政面、そして、市民税の中でも見えてきた中で、あの機動的な財政運営ができるように予備費という、ね、ものを行政が組むんですが、はい、その中身がまあ議会にとってはブラックボックスになるので、どういう使われ方をしたのかっていうことをちゃんとチェックをするべきだという話をね。
そうですね、
まあ、同じ総務委員会でも、
はい、はい、そうですね、前泊委員長の下で、はい、審査させていただきました、
ね、ちょっと今後もね、この辺をチェックしていかないといけないと思いますので、また奥間議員にも頑張っていただいて、
はい、一緒に頑張りましょ う、
はいはい、今日はそんな奥間亮議員、お招きして、20分お届けしたいと思います。さて、奥間議員とはといえばですよ、
はい、
那覇市議会議員選挙、
はい、
ね、去る、議員選挙でトップ当選、はい、しかもですよ、これ2回連続ということ で、まずはおめでとうございます、は
い、いえいえいえ、もうありがとうございます。
投票数が、
はい、
3922票、はい、前回は4000、
はい、前回は4329票、
はい
はい、
このまずこの 2回連続トップというのも、はい、那覇市議会ではほとんどなかった。
なんかあの、ね、私も人から教えてもらったんですけど、ね、2回目らしくて、うん、で30年ぶりか40年ぶりかとかって教えてもらいましたね。はい、はい、はい、
で今回投票率が 46.40% と落ち込む中、はい、まあ、コロナの中の、選挙ということもあって、立候補者もね、あと有権者もちょっと戸惑いがあった、うん、厳しい選挙の中だったんですが、
はい、
その中で、4000票近い票を取るっていうのはすごいことだな。
いや、
私の倍ぐらいですよ。いやいやいや私は2人当選する
ぐらい。いやいやいやいやいや、はい、
はい、これよく私も聞かれるんですけども、
はい、
なんでこういうことができるんでしょうか。
そうですね、
選挙活動、まあ、苦労したかと思うんですけど、
はい、もう、まあ、なぜかと言われればですね、分かんないですね。っていうのは、まあ、
実力だと思いますよ、まあ、私は、奥間
君の。いやいやいや、とんでもないです、まあ、実際分からないんですけど、ただ、まあ、例えば今回は、うん、実は、まあ、新しい選挙のやり方にチャレンジしまして、
はい、
いわゆる選挙事務所もなし、
うん、
後援会長も、まあ、実は数年前に亡くなってしまってですね、でそれからもう新しい後援会長をお願いしてなかったので、うん、もう後援会長もなしで、今回選挙カーも出しませんでした、
うん、
っていう新しいことにチャレンジしたので、うん、とても不安でですね、まあそのチャレンジするっていうのは実は誰にも言ってなかったんですけど、心の中ではコロナが始まった時から決めていまして、
はい、
でなぜかというと、まあ、私もおかげさまで地域の高齢者の支持者の方が多かったので、はい、多いので、もう事務所を開いてしまえばもう絶対集まってきてしまうと、うん、でもそれを止めるってもう無理じゃないですか、うん、来ないでくれなんて言えるわけもないし、うん、そうですね、コロナの中、はい、とはいえですね、でしかも選挙カーもみんな換気して窓開けてるっていう中で、
うん、
このいわゆるその連呼行為とかですね、 っていうのも、まあ、前々からその選挙カーのあり方みたいなのを考えてたところがあったので、うん、まあ、今回これを機にチャレンジ してみようとかですね、まあ、いろんなことを考えて、前々からこういうことにチャレンジしようっていうのはコロナ始まってからすぐ思いついたので、うん、今回3期目なんですけれども、実は1期目の時よりも2期目の時よりも、まあ、いわゆるその挨拶活動とか挨拶回りみたいなのは、はい、すごく早めにやったんですよ。具体的に言うと年末年始の挨拶からもうスタートしててました、気持ちとしては。当然あれですよ、事前運動にならないっていう範囲の中でですよ。だからもう1期目2期目は例えば3ヶ月前とか、そのぐらいの感じはしてたんですけど、今回はもうその倍の。だからなぜかと言われたら一応めちゃくちゃ頑張りましたっていうのを
そうですよ、ね、
言いたいです。
やっぱりすごく思い切ったなと思ったんですよ。
そうです ね
選挙カーは、まあ、持たない、作らないってところも増えてきてますけども、事務所もというところでね、やっぱりそういった決断が有権者からしても、まあ、コロナ対策という面でもしっかりしてるなというところもあったのかなと思います。まあ、地域といえばおろく
ですね。そうですね、
おろくはまたおろくで大変なところですからね。
そうなんですよ、まあまあ、そのやっぱりおろくの、まあ、地域のやっぱり8年前から応援してくださってるっていう人たちはやっぱり今まで通りお願いして回ってっていう感じでしたけどね。でも今おっしゃったみたいに、実はなんか SNS がやっぱりね、どんどん進化してる中で、選挙カー出してませんっていうのを、なんかどっかで言ったのか、周りが言ってくれたのか、そしたらですね、それだけで、じゃあ一票入れるよって言った人がいたそうなんですよ。だから、そういうなんか新しいことにチャレンジしてるっていうことだけでも、まあ、気を引くっていうか、まあ、評価してくれる人がいたのかなっていう感じですかね。
まあ、さらに支持が広がったのではないかなと思います。ということで今回は3期目になりますか。今更ですけども、奥間議員がこの、まあ、議員になろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。
そうですね、まあ、これも本当に10時間ぐらい喋りたいんですけど本当はギュッと縮めると、大学3年か4年に上がるときに市議会議員になりたいっていうふうに思ったんですけど、でもそれまで結構長い道のりで私の中ではですね、もう中学高校大学3年まで本当に進路に悩んで、まあ、将来の夢が描けず、怠惰な大学生活をしてたんですけど、でもただその中で続けていたのはやっぱりなんか学校の教科でいうと社会科とか政治経済とか歴史とか地理とか、そういうのは、ね、やっぱ興味があって、で大学に入っても将来の夢とかは分からなかったんですけど、自分でこう新聞の気になった記事を調べたりとか、あとは沖縄の戦績を回ったりとか、あと沖縄戦もいろいろ自分で足で回ったりとかしてですね、でそれの中でやっぱり人のために役に立ちたいなとか、社会のためになりたいなっていう漠然に思うようになって、でそれで自分で取り組んできたらやっぱりこう地方自治って大事じゃないかなみたいなところになってですね、でそこからだったらもう思い切って地方自治に携わる、そして議員にチャレンジしてみようっていうのを、まあ、その大学4年の時に思ったっていう感じですね。
立大学、
そうですそうです、はい、
はい、なるほど。でその後はすぐはあれですか、警察官
されたんですね。そうです。で、やっぱ、25歳以上からしか立候補できませんので、まあ、大学卒業していきなりっていうのはちょっと違うし、ね、やっぱ社会人として、ね、社会人としての経験をしてからじゃないといけないだろうと思って、じゃあ何がいいかなと思った時に、まあ、やっぱ公務員として、最初行政とか考えたんですけど、でもなんか私スポーツとか好きだし、体張ってとかっていうのも考えて、で警察官も子供の頃からの、まあ、憧れの一つでもあったんですよ。ただ就職っていうところまではいかなかったんですけど、まあ、その議員を目指すっていう中で、それまでの間、警察官として働くことで、なんかなんていうんですか、まあ、人生のというか、 あの市民の、まあ、光と影みたいなところが警察官見れるんじゃないかなと思ったんですよ、うん、要するにあの警察24時とかこうテレビで見てますけど、うん、なんかねあのやっぱり犯罪を繰り返してしまうその背景に何かあるんじゃないかとか、そういう光と影の部分を見れる仕事っていうところで、うん、警察官をやって経験を積もうっていうことで警察官をやりました、う
ん
はい、
なるほどですね、はい、で、まあ、その経験を生かしながらこのまあ3期3期目ですからまだ 8年か。
そうです ね満8年ですね、はい、
なるほど、どんな警察官だったんでしょう。
ですね、地域警察官で交番のおまわりさんだったんですけど、はい、でもこれは本当に今になって振り返って思うことっていうか気づいたことなんですけど、実は私の中ではすごく市町村の議員と交番のおまわりさんって似てるんですよ。でなぜかというとですね、であの交番のおまわりさんって警察相談を受けるんですよ、うん、交番に普通にこうパッと来て、まあ、小さいと言ったらあれですけど、例えば物をなくした、物を拾いましたというところから、うん、隣の、まあ、隣人トラブルとかですね、うん、あの本当に市民相談、あこれは、行政ですから役所のどこどこかの窓口ですよっていう案内するときもあれば、あこれは刑ちょっと刑事事件の可能性がありますねっていう、警察ですねっていう感じで、あの相談を受けてつないだり対応するっていう意味ではすごく議員にも似てますし、あとは巡回連絡っていう業務があるんですけど、これはあのまあ簡単に言うとパトロールなんですけど、でこれお家を一軒一軒回って、まあ変わったことないですかとか、お借りないですかとかって聞きながら、あの結構その情報というか、まあ刑事事件につながるような、うん、まあ、情報も聞いたり、まあ、あるいはその刑事ではないんだけれども、その民事トラブルだったり、うん、ちょっと行政自治会内のトラブルだったりとかっていうのを聞いたりしてですね、でそれをまたあの適切なところにつないでいくとかっていうのは、うん、本当あの今本当に地域の自治会の中で何かご意見や問題悩みを聞いて、それを解決させるっていうプロセスがすごい似てるなっていうのを、
ね、
まあ後から気づいたんですよ。だから本当警察官やっててよかったなっていう感じでしたね。はいはい、
なるほど、はい、初めて知りました、これ、共通点が言われてみればなるほどですね。
はい、
はい、まあその中で奥間議員、最近ですか、あの社会福祉士の資格も取られて、
はい、なんか今自分で今この会話してたらもう俺何やってるんだろうって感じですね。
いやいや、
何から何まで 何をしたいんだみたいな感じですね。
いやいや違うんですよ、議員の仕事って議員だけっていうのも大事なんですけどね、はいはいはい、やはりその今までの経験とか、やっぱりあの経験がものを言うじゃないですか。そういったやっぱり深めたものっていうのがないとですね、はいはい、あの結局あのジェネラリストですよね、議員って何でも、うん、あの地方議員ってあの自分の得意なことだけじゃなくて何でもやらないといけなくなるので、
うんうんうん、
やっぱり専門を持つのは大事だと、うんうん、専門的な知識をね思います。
そうですね、なんか今自分で、うん、自分のキャリアを客観的に見て俺は何者なんだって一瞬今思いましたね。
いやいや素晴らしいです、
はいはい、社会福祉士はそうです、
ね、あの忙しい中よく時間作って、
そうですね、まあ、朝勉強したり、まあ、通信の専門学校通って、久しぶりにレポート提出とかしてですね、もう死にそうだったんですけど、眠い目をこすりながら、まあ、でも一応あと現場実習とか行きました、
はい、
2ヶ月間かけて、あの障害者の入所施設で、
はい、
もうあの何ですか、介護もう初めて、はい経験して、うん、まあ、要するにおむつ交換から、まあ、入浴、
はい、
お風呂に入れる、まあ、支援とか、うん、まあ、歯磨きとか、まあ、食事の介助だったり、はい、もう全部その身の回りの支援とかも初めて経験しながら、うん、そうですね、相談支援っていって、うん、まあ、社会福祉士 その相談援助っていう業務があるんですけど、
はい、
まあ、そのまあ、実習もやってですね、
うん、
これはあの、定例会がない合間を狙ってですね、やったりして、はい、まあ、福祉にもともと興味があったんですけど、うん、やっぱ警察官の時の思いが強くて、警察官ってすごく福祉に携わるんですよ、
うん、
まあ、今でいうとその子どもの貧困、子どもの虐待、
はい、
まあ、少年犯罪、うん、あとは更生保護とかですね、はい、あそっか、ミキさんもね、被害者支援とかすごく力入れてやってるじゃないですか。
そうです
ね、はい、もうあのあたりもそうなんですけど、まあ、すごく福祉に関わることも多かったので、うん、まあ、いつかね、その福祉を専門的に、 まあ、専門性を持って、まあ、議会での活動をやりたいなっていうのを思ってたんで、とりあえず2期目当選してすぐにもう専門学校通信入ってっていう感じですね。
はいはい。でその動機としてはその福祉の、
そうですね、やっぱ、ね、うん、なんかね、一応私も実はまあ今日は多分喋る時間ないかもしれないんですけど、まあ、福祉の現場でもいろいろ活動もしていてですね、でその時にこうなんて言うんでしょう、どういう立場でやるかっていうのも、まあ、現実問題としてあって、でやっぱ私はもう専門性、専門職として福祉に関わりたいなと、議員としてではなくてですね、まあ、それはそれでいいんですけど、やっぱ専門職としてやってみたいというのがあったので、うんうん、やっぱ社会福祉士っていうのをまあ取りたいなと。
はいはいはい。でどうですか、実際あの資格を取得して、その議員活動にまたあの方向性が変わったり加えたりとか。
そうですね、今現場もいろいろ、いろんな現場に一応今足を運んでるので、まあ、現場の声を直接ダイレクトに行政に提案できるっていうのもありますし、であとはですね、この専門学校、まあ、通信ではあるんですけど、はい、あのめちゃくちゃやっぱ勉強したことが良くてですね、もうなんかもう福祉に出会えたって僕は表現してるんですけど、なんかもう福祉に出会えてよかったなと思ってですね、もう人間が相当変わりましたね。
そうですか。
警察官のなんかこのちょっとね厳しめのところからまあ、厳しいっていうのは語弊がありますけど、まあ、あの なんていうんですかね、
厳格なね、
はいはいはいはい、なんかあの人から言われましたよ、なんか強さと優しさを両方じゃあ蓄えたんだねとか言ってもらいましたけどね、どまあまあそんな感じというか、
なんか議場での奥歯金ばっかり見てると
凶暴な、ね、
誤解を、業界誤解をするかもしれません。
すぐ吠えるみたいな、すぐ噛みつくみたいな。
実はそういう福祉の優しい、あの柔らかい面もありますということですね。やっぱり、はい、あのその中でやっぱりこの資格というか専門分野を生かした、
はい、
テーマなどお持ちですか？
あ、ですね、今はですね、やっぱ障害福祉はすごく興味あって、まあ実習先が障害者支援だったんで、はい、今障害福祉すごく興味もあるんですけど、でもですね、やっぱ私がやるべきだろうと思っているのは、はい、やっぱり児童虐待であったり、更生保護、要するに、多分警察官出身の社会福祉って多分数少ないと思うんですよ。で、両方のことを知ってるっていうのは、例えばまあ児童相談所で、
はい、
まあ今すごく苦労されているので、児童相談所の職員の皆さん、そこにどうやってその、要するにサポートしたり、人員を増やしたり、機能を強くできるかっていうのは、まあ私がもっともっと入っていくべきだろうと。まあね、中核市ですし、はい、まあいろいろその、児童虐待に対して、まあ議会からアプローチはできると思うので、そういうところをやっていきたいなと思ってますね。なるほどですね。はい。
まあ、ぜひその、方面のね、力を入れていただく、本当に大事だと思っていますので、期待をしていますが、
はい、
中核市ということ、那覇市は中核市ということで、児童相談所を、独自で持てるということから、ね、議会で、那覇市独自の児童相談所を、持つべきではないかという質問が、たまにね、
出ますね。
いくとか上がっています。ただ考え方として、ほら、よく明石市と比べられたりしますが、まあ、県庁所在地ですので、中央、児童相談所は那覇市内にあるわけですよね、から例えばそこの強化ということも長年言われていますので、新設じゃなくてその、中央自走 の機能拡大っていうのを那覇市が一緒にやるっていうふうな形の方が現実的かなと思う
んです、ね、そうなんですよ。あとはですね、物理的に自走児童相談所を作るというよりも、例えばもっとできることはたくさんあって、例えば市町村の、家庭児童相談の、そこを分厚くし、手厚くしていくっていうのはまず大事なんです。はい、それをやることによって、今の児相の、なんていうんですか、業務量というか、業務の中身みたいなのを、市町村とやっぱり共有できるところがあるので、やっぱ今すでにやってる、那覇市がやってる家庭児童相談をもっと強くしていくっていうのが、 すごく大事だと思ってますね。
この辺、はい、ぜひ力を入れて取り組んでいただき、私も一緒にやりますので、
ね、頑張りましょう、
はい、頑張りましょう。では最後にですね、
はい、
これからこういった活動したい等々ありましたらというかあると思いますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、福祉を、専門職として議会から、しっかりと行政に、提案だったりやっていくと。であと一つはですね、3期目になって興味持ったのが内部統制とか、はい、どんどん提案していきたいなというふうに思います、
はい、
うん、
いわゆる、どこもそうだと思うんですけど、縦割り行政とかね、
うん、
そういうところでうまくいかない部分っていうのがありますので、それを、はい、全体的な議論を通してちゃんと那覇市の方向性としてまとめていく内部統制ね。
そうです
ね、はい、というようなことですね、
はい、
ぜひ同じ総務常任委員会としてもさまざまな財政的な課題もありますので一緒に頑張っていきましょう。はい、はい、言い残すことはないですか？
いやいや、もうあと5時間ぐらいありますよ。言い残したことは、
はい、またぜひね、ゲストでお越しいただきたいと思います、
はい、いつでも呼んでください。
はい、本日ありがとうございます、
ありがとうございました
。はい、前向きの議会劇場、今回のゲストは那覇市議会議員の奥間亮議員でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。